漫画家菅野幸の人生天あり。ラジオをお聞きの皆様、こんにちは。漫画ブランディングスタジオ、マネクト代表漫画家の菅野幸です。今回は第15回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあ、いよいよ6月になりましたね。2020年も6月ということで、いよいよあっという間ですね。折り返しだなと思ってます。今日は本当にこちらの収録しているスタジオの吉祥寺は本当夏日でしてね、月温30度まで行くんじゃないかなぐらいの、本当夏のような日差しの中スタジオまで参りました。全国的にコロナウイルスの自粛が解除されましたけれども、昨日か一昨日ですね、東京の方では東京アラートが出まして、またちょっと、気を引き締めて感染が広がらないようにということで、皆さんこう注意をしていったりするような感じなんですけれども、ラジオをお聞きの皆様は、いかがお過ごしでしょうか。元気で過ごしていらっしゃることを本当に願っております。さて、今日はスタジオにではなくて、なんと今日はズーム、オンライン会議のズームを使ってゲスト様にお越しいただいております。はい、それではゲスト様のご紹介させていただきます。本日第15回目のゲストは漫画家イラストレーターのサムさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして、サムと申します。
はい、もうこれなんか皆さんに動画で見せたい。実はサムさん今ズームでつながっていただいて、とっても可愛いこのサムさんが描いたキャラクターがズームでこう動いてるんですよね。
これ、はい、オリジナルのアバターを、はい、制作して臨んでおります。
はい、これぜひちょっと後で写真も撮ったので、後で宣伝の時に皆さんにぜひ見ていただきたいなと思います。私の方からではサムさんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、サムさんは、2016年株式会社サイゲームスの、漫画アプリサイコミにてイマジンピープルを連載され、その後電子書籍化されました。現在ではコミティアという漫画のオリジナルの漫画を販売するイベントがあるんですけれども、ちょっと今5月のイベントではコロナの影響で中止延期という形になってしまったんですけれども、そちらのコミティアさんでは新作漫画を毎回発表されながら、プラネタリウムなどでもイラストを展示されたり、 VTuber のデビューに関わられたりなど幅広くご活動中です。サムさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ね、今回第15回目にして初めての漫画家さんのゲストということで、私もとても同業としてとても楽しみなんですけれども、
恐縮です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
サムさんとお会いしたのが実は今年の1月の本当に頭の時だったんですよね。
はい、はい、そうですね。
私のもともと通っていた高等専門学校の恩師の横沢先生、聞いてますか？横沢先生の個展がお正月だけにありまして、でそこでサムさんが会場にいらっしゃったんですよね。
そうですね、漫画家っていう肩書きなんですけれども、はい、イラストその時は、イラストを協力して描かせていただくっていう形で、はい、作家さんの展示の方に、はい、顔を出してました。
そうなんですよね。毎回その横沢先生のこのDM だったりとか、その展示の告知にこう可愛い漫画とかイラストがいつも使われていて、あ、これどんな漫画家さんが描いてるんだろうなと思ってたら、なんと会場に行ったらその作家さんがいらっしゃったということで、
そうですね、お茶を入れたりしてました
ありがとうございました、はい、美味しいお茶をいただいて、でそこでいろいろ漫画のお話も聞かせていただいて、今回ゲストに出ていただけるということで、はい、じゃあこの後のコーナーでサムさんに人生のターニングポイントについてお聞きしていきます。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ではでは、人生の点ありコーナーに参りたいと思います、このコーナーでは漫画の起承転結の、点の部分ですね、漫画でも一番盛り上がる部分のこうターニングポイント、大どんでん返しが起きたりするようなシーンなんですけれども、このコーナーではゲストさんのそのターニングポイント、人生の転機となった部分についてお話を伺ってまいります。はい、それではサムさんよろしくお願いします。改めまして、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、はい、まあ、プロフィールの紹介、ご紹介丁寧にいただいて、
はい、
ありがとうございます。なんかプロフィールがなんかふわふわしてるなって感じてると方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、自称漫画家ということでやらせていただいておりますあ、
自称漫画家
漫画家だと思います。
だと、いやいやいや、はい、漫画家ですよサムさん、はい、じゃあそのサムさんが漫画家になるまでのこの様々なことがあったと思うんですけれども、
はい、
その中でサムさんがなんかこれが人生の転機だったなと思うことって、まずどんなことが思い浮かびますか？
そうですね、いろいろ転機はあるんですけれども、
はい、
まず最初に転機だったなと思うのは、
はい、
まあ、高校の時に高校卒業の時というか3年生ぐらいの時に進路をどうするかっていう時にですね、
はい、
まあ、美大を目指そうということで、そうですね、美術予備校に通い始めるんですけれども、まあ、その美大に行こうっていうのが一つ目の転機だったかなと今では思いますね。
なんかその美大に行こうと思ったのはやっぱり何かその、はい、なんかこう強い理由みたいなものとかってあったんですか？
いや、もう本当にあんまり考えがあまりこうあんまり深く考えないタイプというか絵が描くの好きだしみたいな感じ、
素晴らしいです、すごい純粋な気持ちで、
はい、はい、絵とかこう制作をするのが好きなので、
はい、
好きな道目指そうという、はい、ちょっと安直な感じで選択しました。
じゃあそれで、美大を目指されて、
はい、
美大生にその後受験されて、はい、なったっていうことですよね？
そうですね、はい、何度か浪人させていただいて
、
はい、浪人して、はい、高校の時の同級生が、大学生になってっていう時に、
はい、
こうひたすらデッサンを、する感じの、はいはい、10代を過ごしてました。
あ、そうなんですね、
はい、
ちなみにもし差し支えがなければどこの、はい、なんていう美大に行かれたんですか、サムさんは？
はい、多摩美術大学の、
はい、
日本画家というところに入
りました。玉美の日本画家、お、
はい、
すごい素敵ですね、
はい、
じゃあじゃあちょっと何年か予備校でデッサンでこう勉強され、
そうですね、はい、
無事玉美生になって、
はい、
日本画家に入られて、 どうでしたか、その大学生活で何かありましたか、過ごされてる時に。
いやもう本当にあれですね、すごい楽しい学生生活で、はい、うん、やっぱ制作思う存分にできるっていうので、
はい、
いや謳歌してまして、でただですね、あれですね、まあ、学生なもので、はい、時間はすごいたっぷりあるんですけれども、まあ、そんなにお金もなくで学校がこう春休みに入ったりして、
はい、
でまあまあ制作をすればいいんですけれども、
はい、
ちょっとなんか時間を持て余した時がありまして、
はい、
でそんな時にあなんか暇だなと思って
、はい、
でちょっと自分を楽しませるために漫画描こうかなと思って、そっから漫画を描き始めたんですね。
あ、自分を楽しませるために自分のために漫画を描いたってことですよね。
そうですね。
おすごいいいですね。そのなんかまずは自分を楽しませるってとてもいいといいことだと思うんですけど、どんな漫画を描かれたんですか、その時。
その時描いたのは、
はい、
めんこ太郎っていう漫画を描きました。
めんこ太郎、はい、走ってひっくり返すやつですね。
そうですね、あのめんこですね。
おーおーおーおー、どうでした、その初めてその自分のために漫画を描いてみようと思った時ってスラスラと描けました？
それがですね、全然なんかもともとお話作りがそんなにできないなって自分では思ってたので、
はい、
まあ、中学生の頃とかもノートに漫画とか書いて、
ええ、
あ将来漫画家になれたら楽しいかもなって思った時期もあったんですけれども、
はい、
まあ、お話作れないしな、まあ難しいよなと思ってそのまま美大生になったんですけど、こう美大に入った時にこうちょうどその頃ですね、そのまあメディアとかニュースとかで、まあオバマ大統領のスピーチすげえぞみたいな、まあそういうトピックスみたいなのが流れてまして、でそれの関連書籍とかそのスピーチの構造を分析したみたいな本が世に出てたんですね、で、それをちょっと何の気なしにこう手に取って読んだら、
はい、
どうやらこう人の気持ちを動かす、はい、お話とかスピーチには構造があるらしいぞ、うん、みたいな、いうのに触れて、
はい、
あじゃあそれを抑えれば自分もお話作れそうだなと思って、
はい、
そうですね、オバマ大統領のスピーチをもとに制作したのがめんこ太郎です。
すごい、オバマ大統領の演説からめんこ太郎にっていう、また それもすごいですね、その分析をしようと思って、ま、参考にした書籍がオバマ大統領っていうのが、
そうですね、オバマ大統領のスピーチとめんこ太郎は構造は同じです、は
い、そうなんです、構造が同じ、はい、なるほど、ちょっとじゃあぜひなんかね、めんこ太郎、あなんかそのね、めんこ太郎が、
はい、
それ作成されて、
はい、
なんかすごいことになったっていうのがちょっと事前インタビューで聞いたんですけれど、
あはい、そうなんです、
ね、はい、
そのまあめんこ太郎、その、まあ、ある意味こう自分の中で実験的にこう書いてみて、
はい、
実際にこうオバマ大統領のこうスピーチの構造にのっとって、
はい、
まあ、熱いめんこバトルの漫画を書いたんですけれども、でそれが実際にこうどんな風に人に読まれるのかなってのが気になって、
はい、
まあ、こう周りの人にクラスメートに見せたりとか、しててこういろいろ反応があったりして、
はい、
まあ、すごく自分が作ったものでこうなんかリアクションがあるのって面白いなと思って、
はい、
こういろんな人にこう見せてたら結構思いのほかこう周りが好きになってくれまして、
うん、
で、まあ、その美術大学のこう文化祭の時に、はい、じゃあ猫太郎をアニメ化しようよっていう話になりまして、
すごい
、はい、あ私日本画家なんですけど
、ね、アニメとかじゃないですよね、
はい、岩絵の具などを使ってたんですけれども、その時は、はい、デジタルで蓮子太郎を、はい、アニメ化して、映像化して、
はい、
で、は楽しいのできたなと思ってたんですけど、
はい、
で、まあ、大学内だけで終わらすのもなんかもったいないなと思って、
はい、
まあ、学生が応募できる映像コンペに出そうっていう ップになりまして、
はい、
でそれがですね結果的にあの NHK の番組で取り上げられまして、
うん、お NHK の、
はい、めんこ太郎がテレビでオンエアされました。
すごい、 NHK でオンエアされると、あ、じゃあそれなんか大賞みたいなのに入ったってことですよね。
そうですね、まあ賞っていうか、うん、なんか面白いからちょっと見せ、あの出してあげるみたいな感じで。
あ、すごい。いや、じゃあそのめんこ太郎も NHK で放送もされて、
はいはい、
でそれからサムさんもね、その後もで学生時代に漫画とかは描かれたんですか？
そうですね、なんか、はい、そのめんこ太郎が結構周りに、面白いねって言われたことで、まあ、勘違いしたのか調子に乗ったのかわからないんですけども、はい、ちょっと漫画もうちょっと描きたいなってなりまして、で、まあ、自分なりにこうシナリオの作り方なんかもこう勉強しつつ、
はい、
いくつか漫画を描いて、
はい、
で、まあ、描いたら、どっかに出すかって感じで、
はい、
まあ、ジャンプとかに、少年ジャンプとかにこう出してたんですけど、
はい、
なんかそれがですね、
はい、
赤塚賞っていうなんかギャグ漫画の賞があるんですけど、うん、
ありますね、
それの、最終候補に、残りました。
おお、すごい、
はい、賞金は出なかったですね、最終候補で。
そうです、最終選考ってあの名前は出るけど賞金とかが出ないんですよね。
そうなんですね、
あ、なるほど。でもね、いよいよサムさんもそこの最終選考とかまで残って、
はい、
その後、ね、やっぱ進路とか考えられたんじゃないかなと思うんですけれども、その後いかがでした？
はい、その時はそんなにこう漫画家になるとは全然思ってなくて、まあ、あの同じクラスメートにですね、
はい、
プロの漫画家になった子もいたんですよ。でもうその子は本当にすごいあのストイックに漫画を描いてる人で、まあ、本気で漫画家になるぞっていう、こうそばで見てて、あ、漫画家になる人はやっぱこのくらいストイックに物事に取り組んでないとやっぱダメだな、ダメだよなと思って、まあ、自分はプロにはならないだろうっていう形で、あの思ってましたね。
そうなんですね、
はい、
あの漫画家を目指すと思いきや、サムさんはのクラスメートの方の姿を見て、あ、これぐらいストイックじゃないとダメなんだなって思われたんですね。
そうですね、まあ、漫画家は難しいだろうなと、その時は思って、
はい、
で、あの、まあ、教員の免許、
はい、
まあ、教職課程みたいなのをこう頑張って取ってたんで、まあ、自分は先生になって、
はい、
で先生やりながらこう制作を続けていくのかなみたいな風に思ってました。
じゃあサムさんはその大学生時代に、
はい、
NHK とかにも取り上げられ、あの漫画賞の最終選考にも入ったけれども、その後じゃあ教員の道に進まれたってことですか？
そうです、先生を、はい、ちょっとやらせて、はい、いただきました。
あの、それも一つあれですよね、分かれ道というか先生の道選ばれたっていうのは、
そこもターニングポイントな気がしますね。
いかがでしたか、はい、その先生になってみて。
そうですね、先生はやっぱ大変だなと思いました。
先生は大変な、はい、大変ですよね。
でも、まあ、ずっと自分の好きなようにこう制作をしてた学生時代だったんで、
はい、
児童社会に出てしっかりこう、チームでというか組織の中でしっかり働くっていう経験ができたんで、すごくそれは貴重な経験になってますね。
そうですね。で、サムさん先生になられたっていうことなんですけれども、
はい、
今は漫画家さんじゃないですか、
はい、
先生はやりながら漫画家さんになったってことですか？
ですね、はい、先生は、
はい、
先生やってる時もちょっと漫画描いてたんですけど、その時に別にこう編集者の目に留まったとか、
はい、
っていうのはなくて、あの、まあ、真面目に自分なりに真面目にあの一生懸命先生をやって、
はい、
やっていたんですけれども、はい、まあ働いてて、
はい、
まあ割とストレスを感じてて、
あ、先生のお仕事に、
そうですね、大変だなっていうのは、まあ、 やっぱ生徒のことしっかり考えて、はい、いろいろ準備してとか、いろいろ自分じゃないことを一生懸命自分のやりたいこととは別に、しっかり仕事のことを考えなくちゃいけなかったんで、
はい、
ちょっとですねそれまで過ごしてきた学生生活あまりにギャップがあって、なかなかのストレスを感じておりました。
はい、じゃあその後じゃあ先生の仕事をサムさんは、
そうですね、やめるんですよね、はい、自分で
やめて、
はい、
はい、
で、その後、やめて何も次決めないで何とりあえずやめちゃったんですね。
とりあえず、はい、
はい、とりあえずやめちゃって、やめてから、はい、もう制作するぞっていうモードになって、そっから家でこもって、
はい、
制作するっていう生活になります。
なるほど、
はい、
じゃあでもそこであれですね、ストレス、ちょっとストレス感じるなと思って先生の仕事をこう区切りをつけて、
はい、
でいよいよ本当にやりたいことの制作クリエイティブな方に進まれたってことですよね。
そうですね、
はい
はい、
じゃあそこから、漫画家になるなったっていうことですよね。
そうですね、はい、そこから漫画を書いて持ち込みとかしてっていう流れになります。
は
い、
あ、じゃあその後、なんか持ち込みとかされたんですか、出版社とかで。
まあそうですね、その前にそのイラストレーターを目指したんですけど、漫画じゃなくてイラストレーターを目指してポートフォリオを作って出版社に送るみたいなことやってたんですけど、
はい、
なんかなかなかその目に留まらないというか手応えがなくて、でまあ、じゃあ絵描けてお話作りもちょっとできるんで、
はい、
じゃあ漫画描いた方が目に留まるかもっていうふうに思って、そこでこう、はい、漫画を描き始めて、でその時にそのコミティアっていうイベントに参加して、その自分の作品というか本を作るっていう小冊子なんですけど、はい、っていうのを始め、でそこで、持ち込みしたりその小冊子をいろんな人に配ったりしてる中、編集者の方にの目に留まってちょっと声がかかったっていう流れですね。
すごい、はい、あれですね、シンデレラストーリーのような。あ、でもね、やっぱ制作し続けてその冊子を、ね、ご自身で同人誌を作られてってことですね。
はい、
すごいコンスタントにサムさん出されてましたよね。
まあそれを頑張るしかないような感じだったんで、
で
もしっかり自分でイベントに参加して締め切りを作って頑張るぞっていう感じで作ってました。
はい、いいですね、やっぱ漫画家ってこう締め切りがないと書かない生き物なので
難しいですよね。い
や本当にそう思いますよね。あ、それでサムさんが編集部の目に留まってデビューされたってことですよね。
そうですね、本当に信じられないですね、自分でも。
素晴らしいことですね。いや、なんかその漫画家になって、で、あ、そうですね、この後の最後のコーナーでもぜひそのサムさんの単行本の、ね、はい、ご紹介とかもしていただきたいんですけれども、いかがでしたか、漫画家さんになって何かやっぱ嬉しかったこととか何か残ってること ありますか。
そう
ですね、はい、
やっぱり漫画家になってちょっと連載を、はい、まあ、少しさせていただいて、全然、はい、眠れなかったりして大変だったんですけど、
はい、
ただなんかすごい自分のやりたいことをやってるぞっていう喜びで、はい、楽しい苦痛というかいい苦痛を味わえてすごい充実感がありました。
あ、なるほど、なんかすごいわかります、楽しい苦痛ってド M かなみたいな、ね、すごい私もサムさんの気持ちがわかるなと思いました。はい、ではこの後 CM 入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッコンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、サムさん、あっという間の時間でしたけれども、本当に楽しいお話をありがとうございました。なんか、はい、リモートなので、そのサムさんに時間がこう見えていないっていう、ね、今この場になってあれなんですけど、ありがとうございました、本当に。
すいません、なんかまとまった話ができずにどちらかっちゃいました。
いや、とんでもないです。ありがとうございます。では最後に、サムさんから、このラジオを聞きくださってる方々、特に今回はあれですね、せっかく漫画家同士なので、漫画描きたいなとかクリエイティブなことを仕事にしたいなと思ってる方たちに何か一言メッセージがあればサムさんからお願いいたします。
そうですね、はい、そうですね、まあ、自分がやりたいなと思ったことは形にしてみるといいと思います。
自分がやりたいと思ったことは、形にしてみるといいと思うよっていうことですね。
はい、
確かにサムさんは確かにそうですよね。学生の時代の春休みでもやりたいなと思ったことをやっぱ形にされて、で、
そうですね、
はい、オバマ大統領リスペクトから
、はい、
ね、NHK まで取り上げられて、ね、みんなに読んでもらって、さらにね、先生に一度なりましたけど、その後もで、ね、こうコンスタントに作品を書かれて、でやっぱりそのやってみて行動を起こしたから、その出版社の目に留まるとかってことですね。
そうですね、はい、やっぱりそのなんか自分の頭の中でこうしたいな、ああしたいなと思ってても、
はい、
こうやっぱ実際にこうそこに、まあ、映像作品があるとか、
はい、
漫画があるとか、これどうってこう人に渡せる強さというか、そういうのはすごく感じてて、こうやりたいと思ってんだよねって話だと、
はい、
なかなかこう誰に話してもあんまり話が進展しないんですけど、これ作ってみたんだけどどうってなると全然リアクションが違くて、で自分でも思ってみなかった展開につながるってことがよくありました、
はい、いや本当にそうですよね。まずね、なんか上手い下手はもう置いといて形にしてみるってことですよね。
はい、
はい、いやすごい素敵なお話をありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃそれではサムさんから、お知らせ、宣伝とかございましたらぜひお願いいたします。
はい、宣伝させていただきます。
はい、
私がですね、連載していた、ギャグ漫画、
はい、
イマジンピープルの電子書籍が、
はい、
各種ストアで発売中です、
はい、
紙の本はありません。電子書籍が発売中ですので、はい、イマジンピープルで検索してみてください、
はい、
っていうのと、あと、自主制作したですね、
はい、
イマジンピープル あのボイスコミックの1話が、公開中です、
はい、
自分で声優さんに頼んだりして自分で声を入れて作りました、
はい、
イマジンピープルボイスコミックで検索をしてみてください。 YouTube 等で、はい、上がっているかと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。イマジンピープルですね、サムさんの、単行本電子書籍ですね、はい、あれですよね、本当 Kindle から本当もう LINE だったりとかいろんな配信会社から配信されてるんですよね。
そうですね、はい、はい、
それとあとはそのなんとその漫画をサムさんは自分でアニメ化されたってことですよね。
はい、しちゃいました。
はい、素晴らしいです。これ私も拝見したんですけど本当に可愛くて、イマジンピープルボイスコミックで検索すると YouTube とかこういろんな あの映像を見れるところで出てくるってことですよね。
そうですね、はい、はい、あのこの収録の時にあの一応自分で確認したんですけれども、はい、再生回数がですね235回でしたのでよろしくお願いいたします。
235回ぜひ皆さんあのこの動画も見て漫画もぜひあのとっても面白いのであのぜひ皆さんあのサムさんの漫画見てください。このラジオの、ゲストサムさんのゲスト情報のところからも、サムさんのツイッター情報などもリンクが貼ってありますので、ぜひそちらからもチェックしてください。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、この後私からもちょっとあの CM をさせていただきたいなと思います。私はですね、私もあのちょうど今月かな、各配信会社から電子書籍なんですけれども、数秘術をモチーフとした、ナンバー運命の取説という漫画がおそらく6月の頭であのどこの配信会社でもあの最終回を迎えます。各、その電子書籍の出版社によってあの話数は違うんですけれども、めちゃコミックさんでは33話で完結をしております。ぜひこちらは、新井幸という名前でナンバーでぜひ検索をしてください。あとはですね、私の、漫画ブランディングという活動、経営者さんや個人事業主さんの思いやサービスの内容を漫画でお伝えするという、あの例えばランディングページに漫画を入れたり小冊子を作ったり LINE スタンプを作ったりっていうことなんですけれども、こちらも活動しております。漫画ブランディングでぜひ検索をしてください。あとはですね、最近始めました、ストリートアカデミーさん、ストアカさんで、ネームが苦手な方の克服レッスンというものと、あとは、漫画家さんになりたい方、漫画の書籍に出したいなって方に向けて、マンツーマンのレッスンもご要望を受けて始めましたので、こちらストアカさんで、ひらがなで菅野幸で検索をしてみてください。というわけで、私からの CM は以上です。はい、サムさん、本当に今日はね、本当はリアルにお越しいただきたかったんですけれども、
はい、
ゲストにお越しいただいて本当にありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
はい、ではこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。また来月、ありがとうございました。